まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい、ということで、はい、今週もやってまいりました。
はい、
どうですか最近。
最近ですか。
お加減というか、
はい
はい、
元気いっぱい。
あ、元気いっぱいですか。はい、
過ごしてます。
どうですか、もろもろいい感じですか、いろいろいい感じなんでしょうね。
いい感じですかね、はい、いや、はい、ただ最近家で、
うん、
この冬2回ほどカメムシを見かけており、
カメムシって冬いる？
カメムシね、うん、年中生きられる生き物なんだって。あれ、
あ、越
冬できるんだって。越冬できる虫なんだって、
う
ん、
へ
ー。で、その冬を越すときに、
うん、
だいたい家の中入ったりするんだって。
あったかい暖を求めてってことか。
そう、あと、うん、口毛の中に入ってたりするんだけど、
うん、何の中？
朽ちた木、腐った木、
腐った木とかの中にこう入ってて暖を取る。
ああ
、そういうことね。ごめんごめん。口
毛
ってもう本当にそうか、まだ根は張ってるけど木としては死んじゃってるやつみたいなやつか
だったり、倒木しててもね、
はいはい、
う
ん、なるほどね。
そうそうそう、
はいはいはい、口毛、
口毛なんか、うん、な入ったりするんだって、うん、でなんか青森だったっけな、なんか東北だったか、
うん、
中部だったか忘れたんだけど、
うん、
そっちの方だと、うん、のカメムシが越冬のために何百匹と、
うん、
屋内に入ってきて、
うん、
その匂いのせいで、
うん、
学校の授業は中断になったりすることもある、いうような事例もあるんだって。
あ、そう。
そうそうそう。だから
屋内に、雪深いところとかあるってこと
かな。なんか、そう、ごめんね、あ、かなり曖昧な情報だけど。
雪深いとこは無理かもね、逆にね、
うんうんうん、
雪降らないけどめっちゃ寒いとか、
うんうんうん、
そういうとこかもね。
だ、そういうのがあるらしくて、うん、2匹も見かけて、2匹っていうか1匹なんかベランダ開けてて洗濯物干してて、うん、その時入ってきちゃったのかなって思ったのが1回あったのよ、
うんうん、
でこの前そのストリートファイターで対戦してたら、
うん、
画面の端っこに止まりやがって、そのせいで負けたんだけど
取り乱して、
そう、ああみたいなコマンドミスって、
うん、
もう負けてさ、
うん、
握りつぶしてやったけどそう、なんかもし家の中にたくさんいたらどうしようと思ったら、
はいはい、
ちょっと気になっちゃって、
うん、
この前暖房つけて寝てたら、
うん、
そのエアコンでカタカタカタカタみたいな音がずっとしてて、虫が中にいっぱいいる音なのかもしれないと思ったら、夢で、
うん、
すごい虫、映画の中に虫がいる夢を見てしまって、
嫌な夢嫌な夢、
最悪でした本当。
なんかさ、不思議だけどさ、
うん、
俺さ今のこことかでは全く出ないんだけど、
うん、
昔住んでた家がすごいゴキブリが出る家だったの、
うん、
古い家で、
うん、
まあ、多分今だと築 4,50 年なのかな、
うん、
4,50 年言い過ぎ、3,40 年のとこ住んでたんだけど、そこすごい虫というかゴキブリが出るとこだったんだけど、うん、あのゴキブリって不思議でさ、
うん、
な言ってること伝わると思うんだけど、
うん、
1匹いて、
うん、
そいつが消えるじゃん、
うん、
で次出てきた時に、うん、同じぐらいの大きさでもさ、
うん、
別個体だと分かんない、なんかあいつじゃないみたいない
や分かる分かる、雰囲気違ったりする、
あれみたいな、あ、ちょっと、
うん、
あれ髪型変えたみたいな、あるよね、
うん、あるある、同じやつだと、
うん、
何回あっても分かるもん、
分かるよね、
うん、
あ、この間のやつだ、うん、みたいなのとかさ、不思議じゃない、
何なんだろうねあれね、
別のやつだと分かるよね、
うん、分かる分かる、
あるよね、個体さ、そんなないじゃん、そのてか俺らが多分肉眼で把握できる、
うん、
ね、あのあいつはみたいな、森が刺さったままになっていてみたいな、目のところに傷があってみたいな、
うんうんうん、
白毛みたいなさ、
うんうんうんうん、
ことはないからさ、
うん、
普通の虫だから、
うん、
だけど分かるよね、別個体だと
分かる分かる、
あいつじゃないみたいな、
なんかこの前1年ぐらい前だったかな、倉庫
はいはいはい、
会社の倉庫で、
うん、
あのかなり大きめのゴキブリがいて、
うん、
夜閉めるときに、
うん、
そのゴキブリと出会って、うん、はぁっつって睨み合って、うん、そいつがどっか行ってみたいな、うん、
はいはいはい、
なんかね結構何週間かにわたってそれがあったの、
うん
うん、あまたいたみたいな、
うん、
いなくなったと思ったのにまだ住んでたみたいなのがあって、
うんうんうん、
あの最終的に、
うん、
もうゴキブリ食べるものがなかったのがどんどんどんどん体がボロボロになっていく様を眺めてたもん、
うん、
そのうわ会うたびにちょっと
塩
塩になっていくみたいなでも同じ個体だって分かるんだと思ったのその時に あいつだ、
は
い
は
い、みたいになったの、
はいはいはいはい、
で最終的に、
うん、
その屋外に出て、
うん、
あの潰れて死んじゃってたんだけど、
うん、
そいつだと分かったの。
あ
でそれ以降倉庫に出なくなって、
はいはいはい、まあさ正直な話さ、これって答え合わせしようないじゃん、
うんうんうん、
俺らは勝手に別答えだと思ってても同じかもしんないし、うん、同じやつだと思ってても
別答えだったりね、
もうするかもしんないけど、うん、なんか分かることあるよね。
あるある。
あれじゃないの、あいつらは俺らが認識してるやつは、
うん、
ネームドなんじゃないの
ユニーク
ユニークモンスター、ユニーク
ゴキブリ
あいつはユニークだから俺らはその第六感的なところで、うんうん、あこいつユニークモンスターだっていうのを俺らが把握してるっていう、その把握させるオーラを持ってる個体が、うん、そうだからネームド、
なるほどなんだ、あなるほどなんだ
はい、なるほどなんですみたいな俺が委ねられた形になったから今びっくりしたなるほどなんだ、新しいねなるほどとは言わない
なるほどですねのカジュアルバージョン、
なるほどなんだはい、なるほどです俺なるほどって言わせようとしたのになるほども担わされるっていう
はい、なるほどでした
俺の熱い自作自演みたいな、なんかなるほどですはい、なるほどなんです、うん、
そういうことか
その可能性あるよね。
うーん、
うん、
で実績解除してるかもしれないね。
どういうこと、
倒してごめん倒して
倒して俺あんまゲームわかんない倒すとなんかあんの、
そう何々を倒した
み
たいな、ユニークモンスター何々を倒したみたいな
はいはいはい、うん、あのトロフィー的なのをもらう、
そうそうそう、死んだ後に分かるかもしれない。
そうだね、
あの時このゴキブリ倒してたの
なんか知らないけどめちゃくちゃコイン溜まってると思ったら
そうそうそう
倒してたみたいなね。
そうそうそう、
あバルさんのね範囲攻撃をしてる可能性もあるからね、うん、
周回要素かもしれない
周回要素わかんない
2周目2周目に引き継げる、
あ、うん、はいはいはい、いうね、
さん面白い、
だから皆さんも、
はい、
認識できる答えがいたら、うん、多分そいつらはネームドです漆黒のなんとかっていう、うん、ネームドね
かもしれない、
かもしれないから、
あとイベントの一部かもしれない
期間限定イベント
そうそうそう
はい、ということで、ま、全然今日話す話は関係ないです、
はい、
虫
虫の話じゃないの
ネームドの話でもないですはい、まあ、ちょっと最近職場と古い友人でもないけど、うん、大学時代の友達から面白い話を聞けたので、それをお話しできればと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで本日第1話目の話なんですけれども、
はい、
これ話聞かせてくれたのが50代今半ばぐらいのプロデューサーというかをやってる人、
ね、うんうん、
みたいな、まあ仕事をやってる人で、なんかその人が俺と共通の趣味があって、だその人と何人かで食事行ったんだけど、その時に俺が自転車乗って登場したら、
うんうん、
あれ自転車乗んのみたいな話になって、俺乗ってんの、まあスポーツバイクというか結構タイヤ細いやつ乗ってるじゃん、うん、でそれ見て、あ乗ってんのみたいな話になって、ああそうですね、割と都内だったらどこでも自転車で行きますみたいな言ったら、あ俺もめちゃくちゃ自転車乗るんだよみたいな話をしてて、でその後また話聞かせてくれたのが、その人も日本中を自転車でこう回ったことがあるみたいな、
はいはいはいは
い、若い頃からずっとやってて40ぐらいまでそれ自転車の旅とか、今も自転車のちょっと乗るらしいんだけど、
うん、
40ぐらいまでその日本をこう旅して回ったりとかしてたみたいな経験ある人で、すごいみたいな感じで聞いてたんだけど、もともとは東京出身の人で、 でまあいろんなとこ行ったって言ったから、なんかそういう怖い体験とかなかったですかみたいなこと聞いたら、いやまあ怖いことは、その心霊的なね怖いことはあんまなかったかなみたいな、でもなんかめちゃくちゃ不思議なことはあってって言って、まあ、この話聞かせてくれたんだけど、その人が30代ぐらいの時にフリーランスで仕事やってる人で、結構まとまった休みが取れるんだって、その年に何回か、だからそういう時に自転車で、まあ、まだ結婚してない時らしいんだけど、こう自転車でいろんなとこ旅行ってっていうのは若い頃からやってて、その30代でもそれをやってたんだって。でその時に九州を回ったのかな、その30代の時に、うん、九州自転車でバーってもうほんと2週間ぐらい休み取って、九州をバーってずっと自転車で走ってたらしいんだけど、でその時に熊本県のあたりをこう走ってたんだって、うん、でその夜めちゃくちゃ疲れて、でどっか泊まろうと思って探したんだけど全然なくて、
うん、
田舎だったらしくて全然ねえな何もって思って、今だったらさスマホで調べりゃさある程度あれだけど、当時そのスマホとかはないからどうしようかなと思ったら、あのホテルの看板が見えて、
はいはいはい、
すっごい結構年季入ってるホテルだったんだけど、
うん、
まあ、ここ逃したら次どれくらい走んなきゃいけないか分かんないし、もう今日はここ泊まろうかなと思って、もう夜になってたしと思って、でそこをチェックインしようとしたら、まあ全然空きはあって、でまあ古くてさ気味悪いホテルだったんだって、なんかで、まあ、やだなと思ったけど、まあもうそこしかないしなと思って結局そこに泊まって、でまあもうやることそんなないからさ、もう寝ようと思って割とすぐ支度して、その時その布団に入ったんだって、布団というかベッドに入ったんだって。でしばらくしたら電話が鳴るんだって。
はいはいはい、
フロントからと思って、まあ、フロントからぐらいしかかかってこないからさ、うん、そこに泊まってんだって誰も知らんし、で電話取ったんだって、うん、そしたら無言、
うん、
なんだって、はいって出たんだけど、
うん、
誰も何も喋んないんだって、
うーん、
えって思って、もしもしもしもしって言ってんだけど返事がないんだって。でなんだろうこれと思ってたら、無言なんだけど無音じゃないんだって。あれなんか音すんなと思って、
うん、
誰もいないか気味悪いんだけど、うん、思わず聞いちゃったんです。その何だろうと思ったら、うん、その受話器の奥の方というかその音の階層の奥の方から、うん、すごいかすかになんかお祭りのお囃子みたいなのが聞こえんだって、
うん、へ
え、え何これと思って、もう気持ち悪いから、なもしもしもしもし何ですか何ですかって言ってんだけど、結局返事がないからうわキモッと思って電話切ったんだって、
うん、
そしたらほんとものの数分ぐらいのうちにまた電話が鳴るんだって、
うん、
プルプルってなって、ちょっと嫌じゃん、もうその時点で気持ち悪いじゃん、うん、だけど鳴りっぱなしにするわけにもいかないからさ、もう一回電話出てみたんだって。そしたらもしもしって出たらやっぱ無言、何にも言わない、
うん、
えもしもしもしもし、ちょっとイラついて言うんだけど誰も何にも言ってこないなって、
うんうん、
そしたらやっぱりうっすらそのお祭りの音みたいなのがやっぱ聞こえるんだって、
うんうんうん、う
わ気持ち悪いと思って電話切って、また鳴るのが嫌だったから切った後にフロントにかけたんだって、すぐに電話して、はいはいはい、あすいませんって言ったら、はいってフロントの人普通に出て、いやなんかさっきから部屋の電話が鳴るんですけどフロントからかけてますかって言ったら、フロントの人いやみたいな、かけてないですけど、
うんうん、
これ何なんですかって言ったら、いやでも多分外線とかでもないと思うんですけど、あの外線だったら繋がなきゃいけないからさ、うんうん、ホテルの方がいやとかもかかってきてないんで気のせいじゃないですかみたいなこと言われるんだって、うん、いや気のせいなわけないじゃないですかつって、なんかそこで押し問答になって、
うん、
もう嫌だから受話器を切った後に電話の電源を引っこ抜いたんだって、
はいはいはいはい、
かかってこないの。でもうマジ気持ち悪いからこのまんま寝たろと思って電話のあれ電源引っこ抜いたまんまそのまま眠りにつこうとしたら電話やっぱ鳴るんだって。
へえ。
まあまあ当たり前だけど鳴るわけないのに、うん、電話鳴って、
うん、
体固まってどうしようと思うんだけど、鳴るわけない電話だけどずっと鳴ってるわけ、
うんうんうんうん、
プルプルプルプルってずっと鳴ってんだって。 でももうそのまま眠るのは無理だと思ったの、
うん、
もうその音が邪魔で寝れないし怖いし、いつまで経っても鳴ってるの、
うんうん、
ずっと考えてたんだけどどうしようか、ずっと鳴って、うわどうしようどうしようどうしようと思って電話とりあえず出ることにした。
おー取ったんだ。
取ったんだって、うん、その鳴るはずのない電話だけどね、うんうんうん、取ったらやっぱり無言で、さっきよりお囃子というか祭りのバックグラウンドの音みたいなのが大きくなってんだって。
うーん、
あ完全なんかお祭りやってると思ってそれ聞き入っちゃってたら、
うん、
女の人の声がしたんだって急に、
うん、
でそれで何やってんの早く来てよみたいなこと言われた
んだ
って、うんうんうん、え何それって思ったらふってそこで気を失ったんだ、
うん、
で多分これは夢の中でなんだけど、
うん、
ふっと気を失ったと思ったらなんか自分がめちゃくちゃ広い広場みたいなところに立ってるんだって、
うん、
のなんか見渡せるとこみたいなところに立ってて、その目の前でもう光の渦がブワーって動いてるんだって、うん、ものすごい大きいんだってそれが、
うんうんうん、
もうほんとなんかグラウンド何個分みたいなめちゃくちゃな広場みたいなところを光の渦がぐわーってなんか渦巻いてるんだって、
うん、
何これ。でもう祭りの音もずっとしてて、どこにいるのこれみたいな夢って思いながら、そしたら横に女の人が早く来てよみたいなことを言われて、えっと思ってその女の人の声の方を見ようとしたらそこでパッて目覚めたって、
うん、
そしたら朝になってんだって。でうわ何だったんだろうあの夢みたいな、昨日のあの電話のとかも変な夢だった、気持ち悪かったと思って昨日鳴ってた電話の方見たら電源やっぱ引っこ抜けてるんだって。
へえ。
だからあそこまでは夢じゃなかったのかみたいな、どっからどこまでが夢なのかが分かんなくなったんだって、
うんうん
うん、じゃああの引っこ抜いて電話鳴ったのとかは夢じゃなかったのかなとか、もう気持ち悪いから、うんうん、もうそこ朝ごはんとかも食べずにすぐチェックアウトして、
うん、
そのまんままた走り始めて九州の旅を終えたんだって、
うんうんうん、
でまあそんなことももう忘れてみたいな、うん、でしばらくしてその人ある女性と知り合うのよ、
うん、
で女の人と知り合ってその人とお付き合いすることになって、もうトントンとその人といざ結婚するっていうところまで行ったんだって、
うんうん、
でその人と結婚して実家に挨拶しなきゃいけないみたいな話になって、ああじゃあ行こう行こうみたいな話になって、でそれが夏だったらしいんだけど、
うん、
その人がじゃあ実家挨拶行くのをちょうどそのお盆ぐらいの時に行きたいみたいな話になって、休みも取れるし、
はいはいはいはい、
まあ、その時期にちょうど地元で大きいお祭りもあるし、せっかくだからいい観光にもなるからその時に行こうよみたいな話になって、ああいいね、じゃあそこで合わせて行こうかって言って、どこなのって言ったら、あ山がってところって言われたんだって、
うん、
山にしかで山が、うんうん、俺実はここ行ったことあるんだけど、
へ
ー、そうでそこっていう話になって、へえ、あそうなんだみたいな。でそれから数年前なんだよね、その自転車旅行の時に、あそういえば九州というか行った時にその熊本のそっちの方自転車で通ったかもなと思って、で熊本着いて車で行くんだって、その山の方まで、
うんうん、
行ってたらあれみたいな、ここ来たことあんぞ、
へえ。
その彼女の実家のとこ行くんだけど、
うん、
彼女の実家のあたり行ったら、あれ俺この辺来たことあると思って、
うん、
あもうすぐ家着くよって言われた時に、
うん、
通り過ぎたあたりが、
うん、
その昔泊まったあの電話の鳴った気持ち悪いホテルのあたりだった、
へ
え。うわみたいな、あのホテルのところだっていうのをすごいいろいろ思い出して、うん、うわなんかあったなそんなことみたいな。でいざご挨拶をしてみたいな、であの地元のお祭りあるから見ていくんでしょみたいな話になって、あ行きます行きますみたいな感じで、で奥さんと一緒にいざその地元の大きいお祭りに行くっていうことになったんだって、うん、でそのお祭りがすっごい有名なお祭りなんだけど、
うん、
山鹿灯籠祭りっていうの。
お
う。でその人はそのお祭りのこと知らなかったんだって、
うんうんうん、
あそんなお祭りあるんですかみたいな、あこんな田舎だけどすごい大きくて有名なお祭りなんだけどねみたいな話をしながら、まあ、その夜そのお祭りに行ったんだって。で、まあ、縁日とかいろいろ出てて、あすごいなと思いながら、あじゃあいざ 本当に山鹿灯籠祭りのメインの会場みたいなとこ行こうって言われて、うん、彼女に連れてかれたらお囃子みたいなのが聞こえて、目の前に広がってた光景がめっちゃくちゃ広いところを、うん、要は灯籠だからさ、火というか、まあ、電気らしいんだけど、うん、その灯籠を頭に乗せた人たちが何百人みたいな感じで、うん、盆踊りみたいなのやんのよ。それが山鹿灯籠祭りで、俺も実際それ見たことあるんだけど、うん、すごい光景なのよ、
うん、
それが目の前にブワーって広がってて、
うん、
あっと思ったのが、あのホテルで見た夢あったじゃん、
うん、
電話鳴って、そんで出たらお囃子みたいなのが聞こえてて、その夢の中で行った目の前で光をこう渦巻いてたお祭りみたいなのを見た光景とバッチリ重なって、あ、俺これ見てたんだあの夢で、
うんうん、
と思ったら横からその奥さんになる人が、
うん、
ほら何やってんの早く来てよって言われて、あの時聞こえた声この人の声だったんだって思ったっていうような話を聞かせてもらいました。FY Radio。 はい、というわけで本日第2話目のお話なんですけれども、
はい、
これあの俺の大学時代の知り合いから聞かせてもらった話で、女性で俺らと同い年なんだけど、うんうん、この人が去年か、
はいはいはい、
結婚したのね。でその結婚した人が19年上、
あ年上
の、そうそう19歳の人じゃなくて、うん、19個上の人と結婚した、
うんうんうん、
まあ結構年のさ離れてる人と、
うんうんうん、
まあ、結婚して、なんか俺も数年前からそういう人とお付き合いしてますみたいなのはちらっと聞いてたのよ、
うん、
何回かちょこちょこ会う人だったから、うん、でみたいな話してて、あついに結婚かと思って、で久しぶりに会って話聞かせてもらったら、なんかその、まあ、結婚したのは去年なんだけど、
うん、
その結婚する前に、まあ、数年付き合ったんだって。でその期間に一個だけその結婚する前にちょっと条件というかお願いしたいことがあってって言われたんだって、うん、その旦那さんから19個上の、おおみたいな、何って言ったら、いやもし本当にこれが嫌だったら、まあ、結婚をしなくてもいいし、まあ、このまま結婚せずに関係を続けていくっていうのでもいいんだけど、一個だけちょっとお願いしたいことがあってってすっごい改まって言われたから、うん、何って聞いたら、身辺調査をさせてほしいって言われたんだって。で要はなんかその、まあ、犯罪歴というか、うん、とかなんかその訴訟起こされたこととか、うん、なんかそういうのの歴がないかみたいなのを調べさせてほしいみたいな。でそれ勝手にやるのはダメだと思うから、ちょっとまあ今事前に聞いて、もし嫌だったら結婚とかできないかもしれないけどみたいなこと言われたんだって。みたいな、うん、その由緒正しいお家とかそういうことでもないだろうし、まあ、結構もう年も上だしね、うんうん、で今更いやもういいけどなんでってなったんで、うんうん、その今までお付き合いしててそういうこと言ってこなかったのに、なんで今更そんなことって思って、なんでって聞いたら、いや実はその前の奥さんといろいろあってっていうふうに聞かせてくれた話らしいんだけど、うん、まあもともとお付き合いをする時から知ってたんだけど、その人バツにで一人目の奥さんとの子供もいるっていうのも知ってたんだって。でも今年というか、まあ、去年とかの時点で20歳とかの子だから、まあ、もう実家にはいないらしいんだけど、
うん、
大学出ててっていうのでいないらしいんだけど、まあ、一緒には住んでないらしいけど、まあ、娘さんがいるっていうのもお付き合いしてた頃から知ってたしっていうので、まあ罰になんだって、
うん、
その、まあ、一人目の奥さんはもう娘さんが生まれてすぐにその死別で向こうが病気されて亡くなっちゃって、
うん、
でそれから5、6年経ってお付き合いして結婚をした、再婚をした2人目の奥さんと、まあ、なんかがあったんだけどっていうのでこの話を まあ、こういうことがあってって聞かせてくれたらしいんだけど、
うん、
まあその話がなかなか壮絶というか、
うん、
あれだったんだけど、その、まあ、要は一個前の奥さんとは、まあ、仕事の関係で知り合った人だったんだって、
はいはいはい、
でその人とまあお付き合いするようになって結婚をして、まあ、再婚をしてしばらく、まあ、もうその頃はお子さんもまだ6歳とかそれぐらいの時だったらしいんだけど、うん、まあ結婚してしばらく経ってお付き合いしてる間はそういうことなかったしっていう感じだったらしいんだけど、結婚して、まあ、寝室一緒だったらしいのね、夫婦で、はいはいはい、まあ、まあそうだよね。で一緒に寝てた時に奥さんが夜な夜なこうすごいうなされるようになったんだって。で今まではそんなことなかったんだって、付き合ってて一緒にその泊まったりすることもあったけどそういうことは見えなかったけど、すっごい夜な夜な毎晩のようにうなされるようになったんだって、
うんうん、
で起きて奥さんに言うとそのこと覚えてないけど、もうすごい寝てる時に苦しんでるみたいな感じで、うんうん、でそれと並行してすごな、あの奥さんが体調を崩しちゃって、
うん、
で多分その夜しっかり眠れてないことと関係があるんじゃないかって話になって、まあ、病院とかにも行ったんだって。だけども原因は分からなくて、で何なんだろうねみたいな。で奥さんはそのあんま自覚はなかったらしいんだけど最初で、それからまたしばらくこう一緒に寝てるんだけど、やっぱり毎晩のようにすごいうなされてっていうことを繰り返してたんだって。そしたらある時にその旦那さんが体が動かなくなったんだって。
うん、
金縛りにあって、うんうんうん、奥さんが横でもがき苦しいんだけど自分も体動かなくなって、えなんだこれと思ったら、なんかブツブツブツブツつぶやく男の人のうなり声みたいなのが聞こえたんだって、
うん、
ううみたいなのが聞こえて、えこれ部屋の中から聞こえてるんで、金縛りとかあったことなくて生まれて初めてぐらいの感じだったらしいんだけど、なんだろうと思ってこう目で探してたんだけど何にも見当たらなくて、その日終わって、でまたしばらくして夜中に自分が金縛りやって奥さんが横でこううなされてるみたいな時に、また男のうなり声がして、えなんだろうと思って今度目で奥さんの方を見ようとしたら、奥さんの、まあ、ベッドの窓なりのところになんか人が立ってるのが見えたんだって。でなんだろうと思って目を動かしてみたら、中年の男性がものすごい形相で奥さんのことをにらみつけてたんだって。でそっからブツブツブツブツ言ってるのも聞こえるし、うわなんだこれと思って、そこで気を失って翌朝起きて、で奥さんにそのことを言ったんだって。実はちょっと言ってなかったんだけど、この間横に男の人が見えてみたいな、なんかブツブツ言ってて、で昨日もそれ見えたら男がすごい形相で君のことを睨んでてみたいなのが見えて、なんか僕も生まれて初めてほぼ初めての金縛りだからこういう経験ないんだけどっていうの言ったら、奥さんめちゃくちゃ怖がって、うん、でなんかお祓いに行こうみたいな話になって、でその霊能者みたいな人のところにお祓いに行ったんだって。でお祓いをしてもらってみたいな感じになったらしいんだけど、そのお祓いの終わりでその旦那さんだけ霊能者の人から呼び止められたんだって帰りに。でなんだろうと思って、奥さんが被害に遭ってる人なのになんで自分が呼び止められるんだろうと思って、そしたらちょっと二人で話そうみたいな感じになって、え何ですかって言ったら、あのご主人にはすごく申し上げづらいことなんですけれどもって始まって、はいって言ったら、おそらくなんですが奥さんが、
うん、
不倫をしてますと。
へ
でそんなこと急に言われて、
うんうんうんうん、
何言ってんですかみたいな、
うん、
結婚したばっかりだし、うん、まあ、再婚したばっかりだし、うん、何を言ってるんですか、いえ、まあ今まで僕もこういう仕事をずっとやってきて、そういう出方を男性の霊がするのは間違いなくそういう恋の中にあるようなことがあって、そういう妬みそねみみたいなのが絶対にあると思うので、奥様は不倫をされてると思いますみたいなこと、まあ言われて、なんだそれってめちゃくちゃ腹立って、な、まあお金は払うけどもうそのままもう二度とこんなやつと連絡取るかぐらいの勢いで、まあ、そこを出て行って、でしばらくは効果があったのかなかったのか分かんないけど、奥さんが夜うなされるようなことはなくなったんだって。なんだけどその言われた 不倫してると思いますよみたいなのがどうしても引っかかっちゃったなって、
うんうんうん、
で実際にその自分も男の霊みたいなのは見たし、なんかそれを言われたらものすごく奥さんに申し訳なかったけど探偵を雇ったんだって。実際にそういう不倫をしてるようなことがあるのかっていうのを調べてもらおうと思って探偵を雇ったらしいの、
はいはいはい、
そしたらまあ結構浮気調査って長いことやるらしいんだけど、まあ、1ヶ月ぐらい見てもらって最終的な結果として奥さん不倫なんてしてないですよっていう結果が返ってきて、うん、ああまあよかったみたいな感じになって、なんだあの生臭霊能者じゃないけど、
うんうんうんうん、
適当なこと言いやがってって思ってまあそれで解決したかのように思えたんだけど、
うん、
やっぱり奥さん体調は全然良くならなくて、
うん、
でもそれ以来旦那さんがその男の霊を見ることはなくなったんだって、
うん、
でもやっぱ相変わらず夜はうなされてとかいうことはちょくちょくあって体調良くならないっていうのが続いててみたいな、どうしたもんかねって病院行っても結局原因がわからないって言われちゃうからっていうような状況が続いてて、でそんな時にその旦那さんが同窓会があったんだって、で同窓会に行って久しぶりのその友達とそういう話をしててさ、で実はまあ再婚しましてみたいな話で、ああよかったねみたいな話をこうわーってやってる中で、まあ、その男ばっかりの集まりになったから途中でその出た話題っていうのが不倫みたいな話題が出たんだって、
うんうん、
で旦那さんはまあその奥さんのことがあったから不倫の話とかあんまよくは思ってなくて、まあでもまあしてなかったけどね、奥さんはしてなかったけど、なんかそういうのがあってちょっと嫌な思いがあったからなんだよと思って話聞いてたんだけど、そこにまあ 5,6 人男その 同世代のさ男が集まってみんな結婚してたらしいんだけど、その不倫の話になったら、
うんうん、
もう 100% でみんなまあ浮気というか不倫というか若い子とこう関係を持っててみたいな、そんな状況でめちゃくちゃうわ気持ち悪いと思ったんです、
うんうんうん、
その人はもうそういうこと一切してなかったから、うんまあ、子供もいるしみたいな、信じられんこいつらと思うぐらい、なんかそういう浮気不倫みたいなことをみんなやってて、それをゲラゲラ話し出して品性疑うわと思っちゃったんです、その時に感じだったらしいんだけど、そんな中でそのうちの一人が、あそういえば昔うちの会社でさって話し始めたんだけど、そのうちの会社でさって言ったうちの会社っていうのが、その今自分の奥さんねが昔働いてた会社だったって、そこは偶然一緒で、
うんうんうん、
おみたいな思ってたけど、自分が再婚した人がそこの会社で昔働いてたよみたいなことは言ってはいなかったの、
うんうんうん、
でもあそういえばあの会社ね、その奥さんが働いてたとこだわとは思ってたんだけど、
うん、
そしたらいや昔うちの会社でさって言って、その男が話し始めた、友達が話し始めたんだって、
うん、
いやなんか部署内でうちの先輩の男性と、うんまあ、ちょっと下の自分たちよりちょっと下の女の子が、まあ、そういう不倫関係、社内不倫みたいになっちゃって、うん、でその女の子は結婚はしてなかったけど、その向こうは妻子持ちでっていう、その先輩は妻子持ちで、でめちゃくちゃ修羅場だったと、
うん、
最終的に社内でバレてその先輩居場所なくなって、家族の間もぐちゃぐちゃになって自殺しちゃったみたいな、
はいはいはい、
その先輩の男性社員が、うん、みたいなことがあったみたいな、だからまあ俺も含めてみんな気をつけなきゃダメだよみたいな、そういうことばっかやってて何があるか分かんないから気をつけなきゃダメですよみたいな笑い話みたいな感じでその話をしたんだって、うん、でまあうわーってみんななって怖ーその話みたいななってたんだけど、その旦那さんはめちゃくちゃ引っかかっちゃったんだって、うん、その、
はいはいはい、
自分の奥さんが昔いた会社であった、うん、あそんな事件あったんだと思って、でその女性、不倫相手だった女性は自分たちよりちょっと下、自分の奥さんと多分同じ年代だと思う、まあ同じ会社でもこの会社大きいしそんなことないと思うけど、どうしてもそれが自分の奥さんだったんじゃないかと思ったなんて、昔社内不倫をしてたっていう人がっていうのに駆られちゃって、その友達にそのさ亡くなった先輩の不倫相手だった女の子の 名前とかって覚えてるって聞いたんだって、
うん、
そしたら、いや覚えてるけどなんでそんなこと聞くのって言われて、
うん、
あいやいやあのいや昔そこで働いてた女の子が知り合いにいてさって言って、その自分の奥さんってことは伏せて、うん、いや知り合いにいてなんかなんとなくピンときたというかもしかしてって思っちゃったんだよねみたいな、その友達はいやいや言えないでしょそんなことみたいになって、
うんうんうん、
いやいやまあそこをなんとか、まあお酒の席のことだからさ絶対にこっから漏らしたりしないから教えてくんない、で俺違うっていうのだけでも確かめたいんだよねみたいなこと言って、うん、結構お願いしたんだって、
うん、
そしたらみたいな、もうじゃあ絶対言うなよって言われて、
うん、
いやその死んじゃった先輩の不倫相手の女の名前は誰誰誰誰だよって言われたのが、うん、まさに自分が再婚した相手の女の人の名前だった、でうーわーってなってどうしようみたいな、でもうなんかそのそこで男の霊が出てたのとかもなんか頭の中で全部つながっちゃって、あれもしかしてそういうことだったのかな、あの枕元に立ってた男の霊ってその亡くなった先輩とかそういう話なのかなっていうのがもうぐるぐるしちゃってどうしようと思ったんだけど、とりあえずことの全貌を知りたいと思ったんで、でまたその探偵にお願いをして調査をしてもらったんだって、その事件のこうこうこういう事件が昔あったようなんですけどって言って探偵の人が帰ってきたら、まあその要は不倫関係にあったっていうのはその事実 で、
はいはいはい、
で男の人は亡くなっちゃった、その友達の先輩にあたる男の人は亡くなった、これはまあ聞いてた通りその友達からだったんだけど、それで済んでなかったんだって、
うん、
その亡くなった先輩の奥さ
ん
も自ら命を絶っちゃってたんだって、で子供残されちゃってたりとか、まあ奥さん方の多分親御さんとかめちゃくちゃ多分そこの親族から恨まれてるんだろうなみたいなことをいろいろ考えて、うわどうしようマジどうしようって思ってたところで、うん、あの霊能者から電話が入ったの。
へえ。
はいって出たら、あ何々さんお久しぶりですって、その奥さんの不倫してるかもみたいなこと言ってきた霊能者がまた電話してきて、それからちょっとしばらく経ってたんだけど電話かかってきてて、で突然すいません電話しちゃってみたら、あいやいや何ですかって言ったら、大丈夫かなと思いましてって言われて、え何がですかって言ったら、いやなんかまあ奥さんを見せてもらったのはちょっと 1,2 ヶ月前ですけど、まあ、あの時はなんか男性のっていうので、まあ僕はああいうことをお伝えしたんですけど、不倫がうんぬんみたいな話をお伝えしたんですけど、まあ、実はあれから奥さんの夢を見たりとかすることがあって、その中で奥さんに恨みを持ってたのが、その不倫相手だって僕が言った男性以外にも女性とか他にもものすごく恨んでる人がいるのが見えて、なんか危ない状況なんじゃないかなと思ってお電話したんですって、もうそのドンピシャのタイミングで電話が突然かかってきたんだって。でえってなって、ちょっと一度自分の奥さん抜きでお会いできませんかってその霊能者の人に改めてアポ取って会いに行ったんだって、で事の顛末を打ち明けたんだって、その、
うんうん、
いや実はちょっといろいろ使って調べてもらったらこうこうこういう過去があったようでって言ったら、もうその霊能者の人が、ああそういうことだったんですねみたいな、まあ僕も全部は見えていなかったんですけど、まあ少なくともその男性枕元に立ってるだろう男性以外にも、その奥さんのことをものすごく恨んでるような人たちは複数にいたので、ちょっととてもじゃないけど危ない状況だなと思って、まあご連絡をしたんですけど、まあ、こういうことを申し上げるのはあれですけど、お子さんのことを考えるんだったらその奥さん影響がないとは言い切れないので、
うん、
少し距離を取ることをお勧めしますみたいなことを言われたんだって、でまあ正直、うん、その恨みを払うとかもうそういうレベルじゃないと思いますみたいなことまで言われたから、うんうん、そんなこと霊能者言ってくるんだっていうのもあったし、うん、もうまさにそのずっとその人の頭の中にあったのは、もちろん再婚した奥さんも大事には思ってたけど、それよりもやっぱりその自分の子供のことを思って、そんな事件を起こした人と 一緒にいること自体が良くないことなんじゃないかと思って、もう離婚することを決めて、それを伝えて全部その君の過去を知りましたみたいな話をして、だからちょっともうこれ以上一緒にいられるとは思わないっていう話をして、まあ結局奥さんと、もうその一個前の奥さんとは別れることになったと。っていうのを俺の友達がこれから結婚するかもしれないっていうタイミングで聞かされたの。だからまあこういうことがあったから、まあもう自分の家を、その自分の子供は離れてはいるけれども、まあそういう経験があって、自分もある種トラウマみたいな感じだから、結婚する、これからずっと一緒に生きていくっていうのを決めるのであれば、申し訳ないけどそういう過去のことっていうのを一度調査させてもらえないかっていう話をされたので、もちろん自分ものことも知りたいってなったら全てを開示しますっていう話をされて、で彼女はまあその話を全部聞いて、あ、もちろんそれを受け入れますっていう話になって、まあめでたく去年それで結婚したんだけど、友達はね、
うんうんうん、
まあしたんだけど、その時に気になって聞いたんだって、その元奥さんってその後どうなったのって聞いたらしいんだけど、まあもちろんその離婚した後連絡を取ったりっていうのはほとんどなかったけど、まあ一つ知ってるのはその数年後にもう亡くなったっていうのは知ってはいて、それがまあ果たしてその恨みとか呪いとかそういうことかは全然わからないけれども、まあ、少なくともあの時体調を崩して数年後に奥さんが亡くなったっていうことは事実なんだよねみたいな話だったというのを聞かせてもらいました。
FY Radio。
エンディングです、
はい
はい、というわけで、まあ、横山氏の終電が迫っているので、
はい、
エンディング駆け足バージョンで
申し訳ございません、2、3分
もう今までの 最短のエンディングになるかと思いますけれども
申し訳ございません、
まあ、じゃあどうでしたか、はい、1話目が山形灯籠祭りって俺行ったことあるのよ、
はいはいはいはい、
実際に海外のやつの撮影で行ったことあるから、うん、僕山形灯籠祭り行きましたって言って、
なんか結構田舎の方のあれだけど、うん、あのお祭りの規模としてはすごい大きいやつ
なの。めっちゃ俺もね、何人ぐらいかっていうのは覚えてないけど、うん、めちゃくちゃでかかった。
あ、そんな大きいんだ。
もうほ
ん
と多分200人とか300人ぐらい踊り子さんがいて、
うん、
頭になんかそのランタンみたいなの乗っけて、盆踊りみたいなのすんのよ。めちゃくちゃでかかったのと、くまモンにあったっていう。
くまモン
くまモンいた、くまモンいた、くまモンあって、くまモンは何人しかいないんですよっていう市長のなんかおとぼけみたいなのをその時食らって、ははって言ったのを覚えてる。なんて言われたのか覚えてないけど、おとぼけだったのだけは覚えてる。
うん、
まあ、その山賀のところだから俺なんか久しぶりにその山賀の話聞いて、ああ、あれすごいですよねみたいな話になって、でもなんか時を超え、な
んね、奥さんと、
はい、
ね、運命的だよね、そのね、
そうね、
その場所で出会う予定だったんで、そこを探して旅してたんじゃないかぐらいの、
ああ、なんかその。いいコメント残そうとしてね、この短時間の中で、
そうね、どうですか次
じゃあ次のお話
出た出
たいいコメント出たね、じゃあ次のお話いきます、はい、2話目
すごい話だね、
うん、ちょっと俺なんか登場人物が多くて、うん、俺なんか何々さんって決めればよかったと思ってたんだけど、大丈夫、分かった
分かった分かった
分かった、
へー、でもなんかさ、その元奥さんはやっぱそれを隠し通そうとしてたのは、
うん、
なんかあったのかな、
後ろぐらいところがあったんだろうね、
ま
あ、
なんか当事者同士の話だからさ、結局
まあそれを全部言わなきゃいけないかって、ね、
うん、あれだし、
ちょっと別だよね、
なんかその元奥さんがじゃあ 100% 悪かったのかっていうのも、その今の話からだけじゃさ、
うん、もう分かんないよね、分かんない分かんない、うん、いや分かんないよ、うん、それは本当にまさにそうね、
でもなんか、まあ、何かがあって、まあ、多くの人に煮込まれる結果になっちゃってたっていう、
恨まれちゃったんだろうね、うん、そうだ ね、いやだからいいことないっすよ不倫って、ね、当たり前なんだけど、でもなんか俺その結構怖かったのが、うん、その同窓会行った時に、
うん、
もう 100% みんな浮気不倫してたっていう、
うん、
そのデータよ、
うんうんうんうん、
怖くない？
怖いね、藤田らだわ
でもなんか俺は前、
うん、
その霊感とか 霊能者っぽい人、うん、そういうちょっと仕事をしてるような人にも聞いたんだけど、うん、占いもやってますみたいな人なんだけど、うん、聞いたんだけど、不倫すると自分の子供に影響が出るんだって、なんかお先祖様の霊とかが自分の子供の方になんかをするらしくて、強烈な飛行に走ったりとか、その両親のどちらかが不倫をしてるっていうのを知ってる知ってないとかそういうことに関係なく突然強烈な飛行に走ったりとか気候に走ったりとか体を悪くしたりとかっていうのがあるらしくて、だから不倫なんてしたら自分に返ってくるだけそれは幸せですよみたいなこと言ってて、もうそんなことしたら自分の子供とかに被害が行くのがほとんどのケースで本当にあるんでみたいなこと言ってて、そうで実際にこんな事件ありましたみたいな、不倫をしててそんなことしてたら子供に悪いことありますよとか言ってそれをバカにして、まあそうですかって言った人が数ヶ月後に戻ってきて、いやなんかどうにかなりませんかうちの娘がみたいな感じで、そういう性犯罪みたいな事件に巻き込まれちゃってみたいな、なんか私のと関係してるんでしょうかみたいなで、まああの時申し上げましたけどお子さんに悪いことあるとは言いましたよねみたいな、そういうもんですからみたいな、だから絶対にそんなことしちゃダメだよって俺は言われて、だからなんかそういう業とかってさ自分に返ってくる分にはさ
まだね、
まだなんかこう反省しようもあるっていう言い方も変なんだけど、なんかこう受け入れようがあるというかさ、
そうだね、
まあ自分に返ってくんならねいいけど、自分の大事な人とか子供とかに返ってきたらもうちょっと
たまんないよね、
やるせないよね、思ったな。はい、
悪いことはしちゃいけません
ね、しちゃいけません、
はい、
ということで、
はい、
以上ですかね。
ありがとうございました、
はい、ちょっと駆け足ではございますが、はいはい、今週は以上ということで、はい、締めのお言葉お願いしてよろしいでしょうか。
いつかあなたの住んでる
街、お便りは募集してます。
foiradio1991@gmail.com foiradio1991@gmail.com
お便りください。
何度も募集しております。
はい、
はい、
ということで締めの言葉お願いします。
お尋ねします、オカルト捜査。
そっからなのね。 F
O
I
ありがとうございました。
ありがとうございました。